聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙1章の2節からの話です。ヤコブの手紙1章の2節から7節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の408ページです。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は死から何かをいただけると思ってはなりません。
あ、もしかして2から4だった。ごめん、
2から4ですね。それでは2から4のところが内藤さんが、選んでくださった聖書箇所なんですけれども、今日はこれで皆さんで、ディスカッションをしたいと思います。何か皆さんの中で、
皆さんの中でこっちジロジロ見ながらですね、
まず班長から班長から
離れなんとかあり
班長から口火を切っていただければ。
これ、すいません、中法で7節までって書いてあったけど4節までですね。
そうなんです。7節で終わったらね、そうだ、内藤さんなんかそんな響きとか
は
な
かったんだけど、はい、これ忍耐という言葉が出てくるんですけど、ここの2節と3節っていうのは信仰がどうのこうのってありますけど、でもそれ以外はクリスチャンかどうか関係なくみんなに教訓となることかなと思うんですね。試練を全てネガティブに捉えずに、その中でなんか試練を通して自分が強くなるんだなっていう風に成長につながる、忍耐を養うことによって成長につながるっていうのは本当クリスチャンの信仰とは関係ない部分でも当てはまると思うんですけれども、4節になんか完全っていう言葉2回出てくるんですよね、新改訳では、うん、ここはちょっと引っかかるじゃないですか、うん、特にうちの教会の人たちは、うん、完全なやつなんかいねえよっていうのがモットーみたいなもんだが、聖書の他の箇所にあるのは自分が弱い時に、ね、強いっていうようなことあるけど、何をもって完全なのかっていうのは自分たちがまず欠けてる存在っていうことを認めることによって、そこに神様が入ってくださるという、それによって自分、人間が一人一人人間だけで完全になるんじゃなくて、完全になるというよりも人間そのものが完全になるというよりも、だからその神様の助けがあって欠けたところを満たしてくださるというふうにとってもいいのかなと思います。はい、今ね、その皆さん何かしらしんどいとこ通ってらっしゃると思いますけれども、もう一つはその試練があるときにそれを喜べっていうような書き方してあるけど、試練そのものを喜ぶっていうのはすごい大変な話だよね。だけどその試練の中にあっても試練が解決されないかもしれない、試練の中から解放されないかもしれないけど、その中にあって神様とじっくり面と向かって神との交わりっていうのを持つっていうかね、導きを待つ、しんどい中でも何らかの導きがあったらすごい嬉しいわけだし、ただその試練というのは必ずしも自分の望む方になるとは限らないけど、そういう中での信仰っていうのが試されるのかなという、もちろんその信仰を持ってるからこそ、試練の中で信仰を保つからこそ 物事が解決するっていうこともあって、それがまた証にもなるけど、そうじゃないケースもある、うん、一生引きずる試練ってあると思うんですよね。例えば怪我をして部分的に動けなくなったり、病気になって体がもう、ね、うまくいかなくなったり、それとか大切な人が死んで一生悲しみ引きずってなきゃいけないとか、それがね、友達であれ、配偶者であれ、親であれ、子であれ、いろんなパターンがあると思うんですけど、一生治らないものってあると思う。その中で忍耐っていうのはすごい養われるのかなと思います、まあ、とりあえずそんな感じ、
うんうんうん、
ダメ？
いや、いい、ありがとう、班長。
班長学生で、先生学級委員ぐらいにして、
うん、気にしたな、
うん、まあ、俺試練もあんまりないから、
ね、試練ないだ。
ああ、まあ、まあ一応家内の関係のことは試練かもわかんないけど、でも大したことないから、という
多分これさ、録音してるのを意識してすること、
いやいやいや、そのなんていうの、うん、そういうのってね、お金少なくて皆さんあるでしょ、やっぱりその関係っていうのね、人間関係。さっきちょっと、まあ、久さんが言ったの、なんていうんですかね、その本当に何苦しみっていうのを持ってる人がって言って言ったじゃないですか、まあ、私もそれやっぱりそのなんていうんですかね、やっぱ仕事、今の仕事ってその、ね、障害者の人たちっていうのを、あの人たちはもう生まれてからじゃないですか、あ、まあ生まれてからじゃない人もいるからも分かんないけども、生まれてからの方々がいますよね。前のメッセージで私も言ったと思うんですけども、ちょっと前まであの人たちやっぱりちょっとなんていうか不公平だなとか思ってたんですよ。不公平、やっぱりなんで神様がいる人をこう作られたのかっていう、そういうのを思ってたんですけれども、やっぱりその本当に神様がこう御顔を照らして私たちに何かを伝えて、まあもちろんその方々に対してはそういうことを言ったら多分まずいかもしれませんけれども、でもやっぱり自分自身思うんですよね。その試練っていうのをこう本当に体で、持たれてる、やっぱりそういうのっていうのはやっぱり本当に、私たちが本当に神様の存在っていうのを表すため、それは癒しとかそういうのじゃなくて、うん、まあ表現できないけど、ね、愛をこう、うん、優しくするそのなんていうか、そういうなんていうか、まあ、うまいこと言えないんだけどね、まあ、パスします。
ここまで喋ってるんですか。いや十分喋ってない気がする。
いやちょっと、うん、だから結論的には自分のその人の御顔を照らすじゃなくて、もちろんその人の御顔を照らしてるんだけども、自分たちも御顔を照らされてる、その人たち、その障害者を通じて、そういうふうに私は最近思います。だからこの人たちはなぜこの生まれながらこういうふうになったのかとかっていうもう考えは最近はもうなくなってます。でやっぱりその自分たちよりももう本当に素直に考えるっていうか、子供っていうのは偉いと思うのは、やっぱりその人たちが、例えば目が見えない人は本当にあの人は見えないんだというので、ああ助けてあげましょうというそのスッと出るじゃないですか。やっぱりその日本人は特にそうかもわかんないんだけど、その なんかどうしようどうしよう、うん、ちょっとやっぱり、うん、やっぱりやめとこうか、やっぱりなんか、うん、とかってこう なる、まあそれもいいんだけども、そのなんていうか、もっと素直にこう、どうですか、自分のことじゃなくて、自分がどう見られるとかそんなじゃなくて、どうですか、大丈夫ですかという声を、ね、あの素直にかけれたらと思います。
私はね、まずね、私あの多分聖書って拾い読みしかしてないタイプでね、でいろいろあの聖書を、例えば新約聖書だったら通読したことあるんだけど、結局やっぱり拾い読みなタイプなのね、それで、あのそれでね、あの内藤さんって前からね、病気になる前からね、あのなんかこうみんなで話している時にね、ポッと聖書箇所をね、あのここはこうだったよねって感じだよねいうことがあって、それで内藤さんなんかこう全体的に随分把握してるんだなと思っていてね、いたんだけれども、でも内藤さんってそんなにあまり喋る感じではなかったし、でなんとなくでもそう思っていたのね。で、あの今回この内藤さんがこの聖書箇所を選んできた時に、あの内藤さんってやっぱり自分の、あの生活の中に、あの聖書のことかもね、あのこう聖書を当てはめているんだなと思って、それでこう考えるときにこういうふうな聖書箇所、聖書箇所って言ったら変だね、聖書と一緒に生きてるんだなっていう感じがして、それがね、なんか私ね、あのすごいなと思ったの、うん、だからあの聖書の一部だけを取るっていうよりも全体でを内藤さんが、内藤さんの思想というかそういうものの中に入ってるんだろうなと思って、すごいなと思ったんだ。それでね、あのその忍耐っていうふうなことで、さっき久さんが言ったようにね、あの忍耐したから、そしたらすごいいいことがあるっていうわけじゃない、でも忍耐していいことがある時もあるっていうふうなことがあるでしょ。だからあの私もそんなに忍耐するっていうあのことを努力してするタイプではなくて、なんとなくあのダラダラと待ってしまう感じなんだけれども、例えばあのクリケンが長い間就職先が見つからなかった時に、 あれもやっぱり忍耐だったと思うんだけれども、あのそれでこうクリケンの何年も何年も見つからないのを見ていて、それでその時が来たら、結局日本に帰ったけれども、その時が来たら神様はあの与える時にも与えてくれるんだっていう風なのを、あのクリケンのとかのりこちゃんの忍耐を見て、私は忍耐してないけれど学んだっていう風なところがあるのね。だから私も今すごいやっぱりいろんなことがあるけれども、まあその時神様がきっとやったら与えてくれるものは与えてくれるしっていう風な気持ちになれるっていうのは、やっぱりああいう風な人から見た忍耐をね、あの忍耐を見せてもらったからっていうところってあるんだ。でそれとさっきあの花関さんの話が出たから、あのちょっと花関さんと車の中で今日メモリアルサービスらしいっていう話が出たから、そこでもたびたびね花関さんのことも思い出すんだけれども、花関さんが一回証しに来てくださった時に、あの、すごく神様を信じてうまくいった話をして くださったのね。大変だったところを通っていろいろ会社のこととかもあのこういうふうにして神様が働いてくれたんだよっていうふうなことを、花関さんが証ししてくれて、だからとてもうまくいった例の話、ね、奇跡的にうまくいった例を話してくれた人だったという印象があったのね。それでそしたら花咲さんね、病気になられてね、それでその後花咲さんがあのその病気が治ることがなくて、あの亡くなったけれども、私あのいろいろなあのなんかフェイスブックとか全然してないから、花咲さんがどういう状態だったかっていうのはあの人から聞いている ことしか分からなくて、だからそんな詳しくは情報がないんだけど、でも花崎さんがとてもクリスチャン信じて神様を信じて、それで治らないけれどもその神様がしてくださっていることに信じて、それで行かれたっていうふうなことで、私はそれにもすごいインパクトがあるのね。だから私はなんか私が忍耐するというよりも忍耐した人たちのことを見て、それですごく学ぶっていうことがとても多くて、それで内藤さんがここを選んだっていうのも、内藤さんはその内藤さんのその思想にその聖書がくっついているっていうことにやっぱりすごくインパクトがあったし、内藤さんのその大変な生活の中で内藤さんはこういうふうに思ってるんだっていうこともすごい学ぶことだったから、そういうことが私はなんか今回読んで、学ばせてもらってるなっていう気持ちに、なってるということです。近藤さんなんかある？
私もこの聖書箇所って本当になんかそのまま書いてる通りだなとなんかそのまま本当になんかシンプルって言っちゃいけないけど、そのままなんか分かりやすいようになんか書いてあるじゃんと今日思いました。もっとその神様がそうやってその私たちの心を動かすってことは、神様が私たちにそうなんかもっと何かをこう示されているとか、多分ね、その、忍耐っていうのもそうだけど、何かをこう揺らしてるというか動かしてるっていうことを、そう見て、あ、そうなんだっていうのが分かりました。なんか単純でね、なんかそのまま、神様がちゃんと何かをこう示しているから、こう刺激を与えるんじゃないんだけども、なんかそういう意味で私たちになんかこう、なんか伝えてくれてるんだなっていうのが、分かりました。だからありがとう内藤さん、聖書箇所、
今日これ第一章なんで最初の本なんだけど、ヤコブが、このヤコブっていうのはその伝統的にはイエスの男のヤコブっていうふうに信じられてきてて、でもちろん
弟、
イエスの男のヤコブというふうに信じられてきてて、もちろん特にこの辺の手紙ね、全体的なことと同じように後の方になっていろんな学者がでもないこうでもない絶対違うとかねいろんな説あるんだけど、まあそれはさておき一節を見るとね、神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますっていう、正直イスラエルの国外に散らばっていった12部族ってかなり広範囲に広がってんじゃないかなとか思うし、どうやって手紙送ったんやろってしょうもないこと思うんだけどだけど他の手紙って結構パウロが書いてあるものが多いじゃんね、新約聖書っていうのはね、コリント人とかローマ人への手紙って、だいたいパウロが大半は教会を作ってって特定の群れに対して送ってるから、そのこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよっていう内容もその人たちがターゲットっていうのがあるわけね、ローマ人でもいろんなね、パウロンでも。でもここのヤコブの手紙ってある意味相手は多分ユダヤ人なんだろうけど、十二部族っていうから不特定多数だよね、もういろんな部族に送ってて、要するにもうイスラエルから出てってるユダヤ人みんな 100% みんながどうか知んないけど、その大半だよね、散らばってる人たちっていう言い方をするってことは、そういう意味でそのなんていうかな、ある特定の人に対してっていうよりも、これって本当さっきも言ったように不特定多数の人に対してヤコブが語りかけてることだから、とりあえず我々もね、自分たちにも当てはめやすい箇所なのかもしれないっていう、もちろんそのユダヤ人からユダヤ人の人たちだから旧約聖書の知識があるというのを前提で 多分ヤコブも話してると思うけど、でもパッと読んでいくとね、結構教訓みたいなことが並んでてね、うん、まあ、聖書全体がね、まあ、うちらにとってどうかって常に考えながら読むべきものなんだけど、でも特にこういう相手が広い範囲の人たち、ターゲットがね、うん、そういう意味で考えるとうちらにも当てはめやすい書物なのかなと、
うん、
ただまあちょっとね、多分後の方読んでいくと信仰だけじゃなくて実行に移せみたいなそういうところやった書いてあるんで、それもまあ読み方によっちゃそれは行動主義ちゃうのみたいな勘違いしちゃうこともあるけど、まあそこね、今日はそこの箇所じゃないんでそこまで触れないんですけど、ただまあ、機会があったら読んでみてもいいかなと思っています。短いんでね、 5章ぐらいまでしかないでしょ確か、
うん、まあ自分ちょっと言わせてもらってね、うん、これは一応試練っていうのはやっぱりこの迫害ですかね、この当時のイエス様の、それまあそういうふうに読むとすごい迫害がされてても喜びと思いなさいっていうにも取れるし、例えばこれを現代的に考えてやると、例えば自分の、まあ、例えば自分がもしか子供がいましたと、自分は病気になりました、で今度病気の妻が死にました、大喜ぶで、で細々とやってて、今度息子が死んじゃった、あ喜ぶってこれもなんかそのきついけれども、うん、多分何かがこのそこに神様の本当の愛があるのかなと。でも辛いことですよね、それはね。
それはもう、うん、そのこと自体は自分だったら喜べないな
、うん、そういう、でも極端に考えたらそうだよね、
僕が書いてあることをね、取るとね、確か様々な試練っていうから迫害だけじゃなくていろんな試練だろうかな、うん、
その下のね、その下の12節から13節でね、ほら誘惑にあった時に神によって誘惑されたと思って言っちゃいけませんとかね、うん、自分の欲に引きられておびき寄せられてっていうから、やっぱりそういうふうなことも含むんじゃない、
まあ誘惑に耐えるってこと、
うん、そうそうそう、試練っていうふうなことでさ、
だから嫌なことが起きるとは限らないよね。
そう、嫌なこととかじゃなくて自分誘惑とかそういうふうなこともさ、うん、も含むって感じだからさ、単なる迫害だけに限定するんじゃなくて、まあ、
その神様と自分を引き離すかもしれないような状況、
うんうんうん、
信仰が弱くなるかもしれないような状況っていうのも試練かな、うん、ね、確かに、うん、確かにそうだよね、うん、というとこのような試練ばかりやね、
うん、
うん、
まあでも試練の裏には喜びがあると
、まあそういう箇所なんだろうけど、今日で、うん、それかその積み重ねで忍耐ってことなんだろうね、まあじゃあそれによって忍耐が養われて、忍耐を積み重ねるってことだよね、
うん、
まあ、だから試練を通れば、まあ、お稽古事と一緒でしんどい思いして学んだらどんどん成長するっていう、で信仰もしんどい思いして磨かれるっていう部分が大きいと思うんで、ね、全ていいことばっかりで、うん、イエス様信じたら全てが良くなりますよっていう、ね、人たちも中にはいるけど、でも大半はそうじゃないわけでね、
何かのやっぱり印だと思うんだよ、印っていう、そこで一回その試練っていうのは多分やっぱり だからそういう印だと思ったら、まあ少しは 喜びと思えるのかなとか。
過ぎたらね、あれがあって成長したから良かったって思えるけど、またなかなかいるときなかなか喜びって思えない弱さはあるよね。
うん、
クリスチャンの多くってやっぱりね、前も話してたけど、みんなで、困った時の神頼みの反対なんでね、困った時神様いないんじゃないかと思っちゃうのが、多くのクリスチャンじゃないかなと思って、まあ、そこまで言っちゃあれだけど、困った時の何だっけ、誰かのね、なんとか先生が言ってたら、困った時の神忘れっていうか、物事がうまく進んでる時はもうハレルヤハレルヤだけど、しんどい思いするとね、てめえの信仰どこ行ったのみたいな感じになっちゃう人多い、でもやっぱりそれでもね、全部なんていうの、手放して神様に任せるっていう時に、なんだかんだ言ってすごい予想外だけどいい結果になることもいい、全てがそうじゃないだろうけど。はい、なんだっけ、
なんかその試練ということなんだけど、あの試練がね、あの私の場合はさ、あの受けた時に後で喜びとなるっていう風なのが、私歌う割には随分昔だけど気管支炎を患ったとかあるじゃない、それとか突然声が出なくなるとかね、あったじゃない。だからそういう風なのってあるんだけど、そういう風なのってあるから、あのその状態がよく分かって、それで今教えることを仕事にしているけれども、そういう風な時に自分が一回通っているから、だからあのそれによって教えられるっていうことってすごく多くて、だからあのそういうことであの試練にあって、その後その時はもう大変だけど、あの通り過ぎたらあのそれがあの喜びに変わるっていう例もね、私はたくさん知っているんだ、
うん、
で、あのこれうちの父親のことだけど、うちの父親があのいつも言ってるように、あのすごく試練に合ってる人生だと思うのね。それで、あの、で、今も、もう80に、もうほとんど80に近いんだけど、お金がなくて、それでバイトを朝の、あの、5時とか、うん、それぐらいからバイトに行ってるのね。それで、その、それで得られるお金って、本当に3万円ぐらいなのね、1ヶ月に。でも、そうやって、あの、ね、それぐらいの年になってそこに働きに行くっていうことがどれだけ大変かっていうのがね、思うから何も変わってない、大変な生活は変わってないって思うんだけど、でもあのね、なんかね、魂の自由があるんだよね、うちの父が、だから試練にあって苦しいっていう、試練っていうか同じ状態で体も休まらない同じ状態で、でもあのそのね、なんかいろいろあって同じ状態だけど魂の自由がある。だから忍耐し、同じく忍耐してるけれども、そこの向こうにあのより神様を知っていて、同じ状況でも魂の自由があるっていうところがあるんだろうなって思うのね、それでなんかうちの母がね、うちの母ってこう、あのこの前電話で話してて、あの、すごいこう、性格上ね、あの気持ちが上下がものすごい激しい人なんだけれども、あのそれであのこんな上下してるのは苦しいからね、だからなんとかこうね、あのいつも神様を信じてられる状態になりたいっていうふうなことで、あの思ったので、それであのうちのお父さんにね、なんかそういう状況なんだになりたいんだけど ね、あなたどうって聞いたらね、あ僕は いつもそういう状態だよっていうふうに言ったんだって、うん、それでええー、と思って羨ましいと思ったんですって。だからあの もともと穏やかな人だけれども、うんうん、その同じく試練に遭っていて大変だけど魂の自由が父にはあるんだろうなって思いました。
だからその、まあ、身の回りで起こること、自分に対して起こることっていうのが、まあ、こういう言い方しておかしいけど、たかが地上の出来事っていうふうにね、うん、思えて、魂というか霊の活動と、自分の中での魂のそういうものと活動と、肉体的なもの、環境的なものっていうのを切り分けれたらすごい、ね、
うん、
あの信仰をしっかり持てるのかなとか思うけど、ね、例えば自分も、まあ、大した問題じゃないけど年に1回捻挫するじゃん、
うんうん、
歩けなくなるじゃん、
うん、
でしんどいんだけど、でもわざと切り替えてみるわけで、寝るときは痛いけど、あのこれは自分の体だっていただいてる魂とは別だとか思ったら結構寝れたりするんですよ、うんうんうん、急に平安が心の中に、うんうん、だってまあ、たかだか捻挫だからそれぐらい思えるのかもしれないけど、
うん
うん、分かんないけどね。ただそういうもっとすごい証を、もっとしんどい思い大怪我してる人の似たような証を聞いて、自分もそういうふうに祈ってみたら、
うん、
すぐ寝れたってなるんだけど、うん、ただその忍耐っていうか、まあ、試練だよね、うん、試練をどう受け取るかっていうのをそこだと思うね。その綾のお父さんみたいな感じでね。
でまたね、そのね、お父さん大変だねって言ってね、どう仕事はって言ったら、そしたら大変だけどそのトラックの運転手さんの点呼を取るんだって。それ何持ってますか、うん、とかお酒に酔っ払ってますかみたいな感じでチェックするんだって。だからあのでもそういう風なところであの人にあのね、そうで大変だねとか言って話しかけられるのがとても楽しいからっていう、うん、だからいいっていうとか、だからねそのやっぱりその愛情が、もともと愛情深い人だけれども神様そういうところであのとても持ち父のその性格とあの神様がやりたかったことがとても合致して、それと同じ状況だけどとても用いられているっていうふうなことをね、
あのね、もう一個ね、うん、進めて12節とりあえず、うん、あその前にね6節あや読んでくれたんで、うん、もう一回6節見るとね、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい、疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の女のです、まあ、揺るぐんだよね結局、信じてなかったら、信仰がしっかりしなかったらね、その反面12節にあるのが、試練に耐える人は幸いです、耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですっていう、この認められる認められないちょっとまた引っかかっちゃうかもしれないけど、やっぱりそのしっかり神様についていこうということだと思います、
うん
うん、ね、
うん、
まあそうですよね、あの人生って本当試練のない人なんかいないじゃないですか。
いないね。
なんやらかんやらね。
なんかあるよね。
いくら金持ちになってもそこでまたねどんなトラブルがあると思うし。
うん、なんかこっちの聖書箇所も見てほしいとかありますか。関連することでない。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ班長お祈りしようか。
私ですか。
だって私最後にお祈りし
ようそうですね、はい、お祈りします。神様、はい、こうやってまたみんなで、あなたのことについて信仰について語れる時間が与えられたことを感謝いたします、うん、内藤さんがまたこうやって励まされる聖書箇所を選んでくださったことを感謝します。話にもあったようにみんな何らかの試練がありますけれども、まあ、教会として本当に引き続き内藤さんの病が癒されるように祈り続けることができたらと思います。どうか、あなたがしっかり、癒してくださるように、そしてそれが 教会の人たちに対して励みにはなりますけれども、ご家族に対しても証になりますようにどうかお願いします。また、普段の信仰生活の中で我々一人一人が、いろんなところを通りますけれども、あなたへの信仰を失わずにしっかり歩んでいけるように、さっきのコメントにもあったけれども、その聖書に書いてある我々への、教えというのが本当に聖書のどこどこに書いてあるやつだよじゃなくて、本当に心の中に染み込むようなそういう人生になれますように一人一人を導いてくださるようにお願いします。小さい群れですけれども、今後あなたがこの教会を用いてどうされるのか、はっきりした示しが出るまである意味忍耐かもしれません。それが、試練なのかもしれません。でもその中でも、あなたの導きを待ちながら歩んでいけるようにどうかお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。